How's it going? You good? セクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日4月2日火曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私なんかとっても二日酔いです。サク柳川です。ということで頭が痛い。
ちょっと声晴れてないもんね、今日ね。
そうなんですよ。いや考えてみたらさ、いや先週の放送もそうやって、あれ前日のない夜遅くまで中村慎介さんと飲んどって、うん、
はいはい、
でそのね、や先週のやつ改めて聞き直したんやけど、はい、内容が薄かった、ほんまにびっくりするで、しかもなんかサエコさんもサエコさんでさ、あの日めっちゃ疲れてはったかしらけど、ね、
すいません、
ずっと眠そうやったもんね
あのちょっとね頭をマイクにこうやって持たれ
びっくりした。収録中に寝る人いるんやと思って
寝てないよ、寝てないよ。
でしかもなんかさ、あの日部屋入ってくらいのやさ、サクちゃんまた旅でも巻いたんみたいなどこの誰が部屋にまた旅巻くの、あとまた旅で人間眠くなんの、
そう分かれへんけど、いやなんか猫落ち着くやんそうやねと思って、
まあ、だから選手もそんな感じでやって、で今日もね、はい、2日目モードだとさ、まあさすがにリスナーも愛想つかすやろから、ちょっと今日は頑張っていきます、はい、声張っていくよ、うん、
頑張ろう。
そうなんで、昨日カブスの本拠地開幕戦だったからね。
そうね、
そうで僕さ、去年から集英社のスポルジーバっていう雑誌でライターしてるから、
うん、
去年ずっと記者席で見てたわけですよ、
はいはい、
で、まあ、当然さ、みんな記者の人お仕事で来てるわけですから、
うん、
記者席でなんか誰も飲まへんし、もう飲めないですよ、
まあね、まあ、ね、
で、まあ、今年もライターとして、まあ、開幕戦から行くぞと思ってこう申請を出すねんけど、うん、そしたらまさかのリジェクトっつって、拒否されたの、通らんかった
ん
よ。
なるほど、なんかもうライターとして見なされなかったんですか、
でやらかしたかな、去年と思ったの、
うん、
で思い返してみても、うん、まあ、可能性としてあるのは、うん、記者席のビュッフェを大盛りにして食い荒らしてたぐらいやね、
それやない
っぱい食いすぎてるやつ
お
ると
、こいつエセ記者やなって思われたんじゃ仕事してんやん
そう、いや、でも聞いたのよ、もうカブスの広報の人に、え、僕なんかやったみたいな、どうしたって言ったら、うん、いや開幕戦とかでやっぱさ、大勢のメディアが、うん、ね、来るじゃない、
うん、
で申請もいっぱい来んねんけど、
うん、
まあ、数限りがあるから、その中でもこれまで多く取材してきたメディアを優先すんねんって。だから例えば、ね、今シーズンさ、アリゾナのね、うん、キャンプに取材行ってるメディアとかが優先されるってことみたいで、しかも昨日先発がさ、ね、今年日本から移籍してきた今永翔太投手なわけですよ、
うん、
だから日本のメディアもめっちゃ来るっていう中で僕弾かれました。はい、
大手に負けた、
負けましたということで、入られへんということで、もうチケット買うしかないかと、開幕、ね、本拠地開幕見逃したくないからと思ってたら、
はい、
なんと友人がチケット取れるでっていうことで、
うん、
マジでってなって、
うん、
乗っかってきました、行ってきました、開幕戦。しかもなんと席が一番前の席で、ネクストバッターズサークルって、あるいは、うん、次のバッターが待機してるところの真後ろ、
はいはい、
でなんと隣にはカブスのオーナートム・リケッツです。
仲良し
友人、そうそう、友人の友人がも撮ってくれたんやけど、
ね、
そう、だから分かりやすく言うと、なんか鍋つねの横で巨人戦見てるみたいな感じだな。ちょっと嫌やね、そうかなんか
よく分かりません、
分からんか、そうか
すいません、ま
あ、いや分かりやすく言ったのにな、裏目に出ることもあるまあでも記者席からさ、こう見てたけど、去年はでも久々のこうスタンドでの観戦ということで、
うん、
やっぱ野球にはビールやろとか言って、
うん、
もうバドライトをガバガバ飲んでたのよ。
うん、
でまあもう昨日デイゲームですから、お昼の12時ぐらいから飲み始めてたら、う
ん、はい、
まあでも気温5度やったけど、うん、もう入るビールがもうどんどんどんどん入って、
人すごかったもん、私お昼ちょっとその辺の周り歩いたんやけど、
うん、やろ、なんか街が戻ってきたって感じやろ、
なんか寒いのに目酔っ払ったろ、俺もすでにみたいない
やそうね、で、うん、だって前日まで工事してたよね、クラークって道が、
はいはいはい、
でもう歩かれへんかって、ね、
分かる分かる、
なのに、ね、治ったらもうみんなわっちゃいって人戻ってきてテンション上がっててさ、ね、しかもあれ昨日さ、試合終わった雨すごかったんや、
で
うちまでさ、まあ、15分ぐらい歩いて帰ってくるのもちょっと億劫やなってことで、うん、そのね友人とちょっと雨宿りがてら近くのバーで飲もうか言
う
て、
もう全員です考えてること一緒、
すごかったよ、もうめっちゃ混んでって、
うん、
そうお昼なのに DJ がさ、
う
んたらがさりんなって
もちろん盛り上がってらんと
盛り上がって
もちろん当たり前です、
もうその子したらもう夜なって思ってんけどさ、
うん、
この日さ全米ツアーをねやってもう大成功ですよ、それこそさせた、うん、おとぼけビーバーっていうバンドのねギターの、うん、ヨシエがシカゴに遊びに来て、
はいはい、
ツアー終わってこれ飲むぞってことになってて、
うん、
うわ今日と思って、もう、うん、もうさやってるやん、こっちは12時からもう、
まあ、でもバドライトやろ、バドライト水やからな、
いやもう途中からもうよくわからない、いっぱい入ってた、もう
なん
かジムビームをそのままコーラの瓶に入れたやつとかもうなんだぞ
なるほど、ね、
で、まあ、ヨシエと合流して結局ね2時までずっと飲んでました、
いいね、
もう具合悪い本当に、 今日8時とかに起きたんやけど、もうなんか起きた時の絶望がすごい。頭痛いし気持ち悪いしさ、体重いし、トイレ行くまでもさ、こんなちっちゃい家なのにもう
引きずる感じ。
7分ぐらいかかったよ、ほんまに。
はい、つくばってた。
でもいつからやろこんな二日酔いという言葉の本当の意味が分かったのは。
なんかといきなりこうへん、こう、 いきなりあれいつこんなに、
だって
年取ったなみたいな。
今僕31やけど、なんか毎年どんどん、しかもダメージがでかなってんのよ2日目の。
だ
20代なんて朝まで飲んでそのまま草野球で僕盗塁してたもん。
そうよね、まあ、1時2時間ちょっと寝て家帰って着替えて、はい外行くとかさ。
そうそう、ほんとそうやし、だ今だ盗塁するには出塁せなあかんわけやん。それがもうでけへんもん今多分。
第一関門
そうそこができへんから。そうだ、なんかね、本当に最近翌日の午後4時16時まで動かれへんのよ。
もう、あ、気持ち悪いってなってる。
そう、なんかもう、そうで今日の収録これ18時からや、だから書かなあかんわけですよ、このニュースとかを。で書かなあかんけど、脳みそにさお酒残ってる感覚わかる？なんかふわふわしてる感じ、わかれへん。
私あの2日目にならないんですよ。
まだなれへん。
まだっていうか、その日酔いやから、ずっと昔から。ただでもしんどくなるようになって、次の日なんていうの、気持ち悪いとか頭痛いとかって、二日酔いの症状、しんどいのもこれ二日酔いの症状。
いや、そうやろ、
だるいねん。
いや、それ多分
二日酔い、寝てなくてしんどいみたいな、
酔っ払ってるって感覚ではないねん僕も翌日。でもなんかそのだるいししんどいね、でもさ、こうなんていうの、こうさ、よう聞くやん、なんか例えば大物司会者とかがさ、昔さ酒残ったまま収録来てたんで、で確かに収録だけやったらなんかいける気がすんねん、喋ってテンション上げればいいだけやから。でもこれなんか書かなあかんとか思いつかなあかんとかいう状況の時って、やっぱ酒残ってんのがやっぱ無理やし、ええことないなと思って。
基本デスクワークは向かないと思うよ。
そうだね、
本当に。
だからやっぱヘミングウェイとか中島ラモさんってすごいね、それでもう作品書いてたわけやから、もうベロンベロンなりながら、
ま、
そうだからね、だからまあ本当、あとやっぱでもアメリカだと二日酔いになる気すんねん、だからお酒が強い気すんねん。
逆じゃない、日本のお酒が弱すぎるんやと思うんだけど、
あのハイボールとかな、すごい爽やかやもんな、
ただのジュースな感じやんか。
それはもうね、やばいやつが言うセリフなんよ。
違う、比べた、こっちに比べたらね。
まあな、でもなんか結構バーテンダーの気分な気もすんねん、アメリカって。なんかな、最近よく、よく頼むのがクランベリーウォッカ行くの、ウォッカにクランベリージュース入れただけだけど、なんでそれをにしてるかっていうと、もう色の濃さで大体どんくらいかが分かるわけですよ。
なんでじゃん
ちゃん、赤が強いともう優しめやんか、で赤が弱いともうウォッカ入れすぎてるわけですよ、でそれで言うと昨日のはね、薄ピンクやってね。
あのね、それはね、グラスに氷入れた状態で半分以上ウォッカ、ウォッカの時やね。
だって味マキロンやったもん、ほぼ。マキロン飲んでるのかも。
マキロン、なんていうの、クランベリーフレーバーのマキロンやな。
そうそう、ほんまにそう。で多分だけど僕ね、ウォッカが体に合わへんのよ。
で飲むねん、こ
う。なんか痩せるとか言うやん。
で痩せん、ジン飲みんの、それやったら。
ジンも痩せんねや。
いや知らんけど。一緒やん。
そうそう。なんかね、そう、胃が翌日めっちゃ痛くって、なんか胃壁っていうの、あの、壁が破壊されてる感じがあって。
ご飯と食べたらじゃあ。
そうなんだよね。でもご飯食べながらでも思い出したんやけど、なんか焼酎も多分そうやと思うんだけど、なんか東京に美味しいもつ焼きがあるのよ。でそこのに、まあ、親友のハッチーがよく言ってた、僕もそこ一緒に行ったんだけど、もうとにかくそこの大将が怖いね。肘とかついてたらカウンター越しに、おいお前舐めてんのかとか言ってくるわけ。
肘ついて食べてたらってこと。それ
もう頼む時に、これでとか言って頼んだら、
あ、頼み方
おいとか言ってくるわけ。だからこっちも気を大きくせなあかんから、いつもハッチーってやるのは、これ飲んでこう気を大きくしようってことで、バイスサワーっていうメニューがあって、これなみなみ継がれたあの金味あるやん、金味あって、あの焼酎や、にスポイトでピョンピョンって2滴ぐらいバイスを入れるだけなのよ、味がほぼ焼酎なんだけど、これを3回おかわりして、やっとなんとか大将の怖さを感じなくなれんのよ。これ、
これアイスは入ってるよね。
入ってない、
え、もうストレート、
ストレート、これやばい。でもこのせいでもう胃壁が完全に壊れたので、あの日を境に本当に胃がずっと弱いんですよ。
回復しない、まだ
回復してない。あれ2017年とかでもんだけど、そうだ、ほんまにね、だそういうのもあって、なんかここのとこさ、まあ、今このね壁にも貼ってありますけど、こう僕目標としてお酒は週2回までっていうのを決めたんですよ。
書いてないよ。
書いてますよ。書いてますよ。俺もそうなんですよ。
体づくること、
そうなんですよね、体作りも含めて、でそれやったけど、もうすでに今週ね、土日月と3連戦やったから、もう結構来て
る、
ね、でもだ、でも実際ちょっと休んでたから、その分なんかやっぱ弱くなってる気がするよな。でもないんや、そういう衰えとか感じること。
衰えは感じてる。なんていうの、次の日やっぱあのほら全然寝てなくてさ、お酒飲んでなくても、だる、眠、あ、目重みたいなのあるやんか、はいはい、それをもっと感じるようになった。
やっぱそうやな、
お酒飲んだ次の日、あの遅くまで飲めやん、やっぱ
そうやな、ということでね、我々ね、イブプロフェンが手放せないね、本当にね。この音聞こえますか、この音。
サプリだ。
イブプロフェンね、そう、500個入りですから、ね、まあ頭痛薬、あ、そうなの、
聞くの、
聞く、もうプラシーボするからね。でもそう 何にも聞く
から、ね、じゃあ2日の症状全部なくなるの、気持ち悪いの、
まあ、頭痛いのは消えるから集中はできるんだよ ね、 だ、 ねだから、このイブプロフェンって発音するか、うん、アイブプロフェンって発音するかでちょっとねまた分かれるところですけどね。だ僕でも薬が飲まれへんのよ、なんかあのなんていうの、錠剤が飲み込めないの。
アメリカのとっくに大きいもんね。
大きい、だからなんかその
半分に割ったらいいやん。
いやでもさ、なんか苦味がくんねん、あの味。
あれは、
うん、かんねん、
あの水をちょっと口に含んで浮かして飲み込む
ね。もうね、そんないろんなことをみんな言ってくるんです。でもやってます僕は、そんなでもできません。あのゼリーが一番いいね僕は。ゼリーと一緒にこうチュッっていくのがあって、これ日本の時にこれはあの思いついてやってたので、なんかそれこそそのね高校の同期が、俺ちょ今からコンビニ行ってくるけどなんかいるって言うから、ちょ僕薬飲みたいからゼリー買うてきてって言ったら、
ゼリーってあれやね、子供に開けるこのこのスパ
ン、お薬飲めたりだって普通の、まあ、そコンビニの普通のゼリーでいいよ言って、うん、で買うてきたら、そいつがなんかナタデココのたっぷり入ったやつ買ってきて、
あの人死んでるやつやね毎年
お前さあ言ってナタデココだしんじゃない、それこんにゃくゼリーでし亡くなった人がいるってこと、ナタデココ邪魔くさいなっていうね、うん、そういうねこともありますけど、さあ行ってみましょう。最初のコーナーです、 What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事、文化、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで頭がぼんやりするね
頑張ってこう
これ花粉症かな、ね、しかもって花粉飛んでんの、
あるある。
あ、そうなんだ。
こっちの人、うん、このシーズンはあのやっぱでもアレジーって言うけど、
ね、やっぱあるんだね、うん、そう、まあ、でもね4月になったからね、びっくりするよ本当に。
3月、3月、2月の終わり、3月の頭、うん、あんなんけあったかかったのにね、裏切るよねこれね。
な、明日は雪です、ね、4月といえば雪ですね、はい、寒さに負けず頑張っていきましょう。最初のニュースお願いします。
第3位、トランプが聖書を販売、聖職者らは抗議。26日、ドナルド・トランプ前大統領はアメリカの愛国精神を盛り込んだ聖書、God Bless the USA Bible を発売すると発表したとのことです。
はい、ということですけれどもね、まあ、このニュースが今週本当に一番大きく報じられてたよね、アメリカ。
そうね、先週末、ね、先週ぐらいから慣れてたね。
まあ、だからスニーカー、香水ときて次は聖書でございます。
もう売れるもん、どんどんお金いるから。
そうなんですよね。だからまあそう、先週末がイースターやったやんか。
そうね。
いわゆるキリストの復活を祝う、まあ、わけなんですけども、そのタイミングに合わせて聖書の発売をアナウンスしたということなんだけど、今回の聖書のタイトルズバリ God Bless the USA アメリカに神のご加護ってことなんですけど、ほらあのさ、それこそさ、あのアービング・バーリーが作曲した、ね、スポーツの試合前とかに歌われるさ、God Bless America って曲がある、はいはいはい、ね、それこそカブスの開幕戦の時も歌ってましたけど、うん、ま、でも今回のは God Bless the USA なんですよ。もともとこれカントリーシンガーのリー・グリーンウッドの曲名なんだけど、うん、今回のこのトランプの聖書もこのリー・グリーンウッドとのパートナーシップで売り出してるの。2人でこう売っていくということなんだけど、はいはい、もうデザインを見てみてもですね、表紙に星条旗がバーンって書いてあって、
うん、
God Bless the USA って書いてるわけ。お値段の方行きましょうか、
うん、
$59.99 ですね、
うん、あれ安
い、安いと見るかどうかやけど、も他の聖書とか僕一応アマゾンで見てみたんだけど、うん、20ドルとかでも普
通に売ってるから、いやアマゾン見たら、いやいや聖書ってもっとするでしょ、
まあ、だからほらだって想定とかがすごくさしっかりしてるのとかもあれば、うん、だって今ペーパーバッグでも売ってるから、
まあね、
そうだからまあもう幅がある、分かんない、だから200ドル出す人もいるし、ね、20ドルで行く人もいるから、
お手頃価格を狙ったんか、こうスニーカーとかちょっとね張りすぎたかなって言って、
まあでもスニーカーもだからさ、その限定ものもだからピンキリやん、スニーカーもな、だから高いのはめちゃくちゃいくから、
そうね、
そこのだから値段で別にこうわーっとかなることではないな、これも別に
もっとなんか釣り上げるんかと思ったんやけど
な、私は。そうなんですよ、まあ、でしかもこれお得なのは独立宣言とか憲法とかの、ね、あのものも入ってますから、
あそう
盛り込んでます。
追訴されてない彼の
いやされてるよそりゃそうですよ
文言変えられたりしないでしてんかなと思って
でもね自分がちゃんとね SNS にこう動画で出てきてこう宣伝してるんだけど、うん、この内容が話題になっててですね、アメリカでは近年信仰やキリスト教価値観が失われている、それを取り戻さなければならない、すべてのアメリカ人は家に聖書を持つべきで、私の場合たくさん持っている、一番のお気に入りの本だ、 Let's make America pray again ということで、何冊持ってんねんな。なんで俺はたくさん持ってるぜっていうアピールするのか。
なんでこれ持ってるイコールすごいねん。もっと持ってたらもっとすごいねんみたいになっておかしくない。
だからね、聖書そんな何冊も持たんだよな。一家に一冊っていうのはなんとなくわかるけどな、キリスト教のね人はね。でもまあ日本に例えるとどうなんやろね、聖書って。だから広辞苑みたいな感じだから。
広辞苑、数珠とかそっちで考え
て。ああそういうこと
な。なんか20個ぐらい数珠持ってて、俺のがすごいねみたいなさ、ならへんやん。
なんかな。 あのニューオーリンズのビーズちゃうねんからなほんまになでもそうねまあそういうことなんですけど、まあ、でもなぜわざわざこの聖書を出すのかってことなんやけど、うん、まあ理由の一つはさっきも言いましたけどもちろんお金ですよね先週ねニューヨーク州の民事訴訟で賠償金700億円払わなあかんでみたいになって、まあ、保証金減額されたって言ってたけど無事ね納めましたあれはけど、うん、あれは納めましたけどまだまだお金は必要になってくるということで、うんまあ、この出版があるんやとは思うねんけどもちろん政治的な意味もあって今さトランプの、まあ、大きい支持基盤っていうのは保守層のとりわけキリスト教原理主義に近い人々と言われてたりするやん、うん、でバイブルベルトと呼ばれる南部とか中西部の地域の支持者に訴えかけるっていう内容もあるんだけど、うん、まあでも今回はねちょっとこのタイトルにもなってる God Bless the USA を歌ったリー・グリーントンズでちょっと紹介したいんですけど、はい、彼ね1942年生まれの81歳だからもうバイデンと同じぐらいだね年はの、まあ、カントリー歌手なんだけど、まあ、これまでグラミーとか含めて長いキャリアを誇るんだけど、はいもう政治信条としてはもう熱心な共和党支持者ですよ、
うん、
でブッシュ政権の時にもこうキャンペーンに参加したりとかいろんな役職に任命されたりしてるわけ、
はい、
でその中で一番のヒット曲 God Bless the USA は発売自体は80年代なんやけど、うん、もうことあるごとに売れてチャートに入ってくるっていう特徴があるわけ。
うん
例えば湾岸戦争の時こうね、アメリカ戦ってますってニュースの中でこの愛国ソングが上がってきたりとか、うん、あと同時多発テロの直後ねとかにこう、ね、チャートインするとだからもうアメリカ国民がペイトリオティックつまりまあ愛国精神が喚起されるたびにチャート入りしてリバイバルヒットするっていう楽曲なわけですよ、うん、で歌詞をちょっと見てみたいんですけどもし明日全てがなくなってしまっても私はまた一から始めるだろう妻と子供たちと一緒にそしてここに住んでいることを幸運に思うなぜなら星条旗は自由を意味しそれは誰にも奪えないのだからアメリカ人であることを誇りに思う自分が自由だと感じられるこの国をそしてその権利を私に授けるため死んでいった先人たちのことを私は忘れない私はあなたの隣に立ち今日も喜んで彼女を守ろうって言ってるんだけど、まあ、最後のこの彼女が意味するのはもちろん自由の女神だよね、
うん
うん、でアメリカという国に対しての愛国心を歌にしてるけどこれミュージックビデオ80年代にね、うん、あの発売された時のミュージックビデオをそのまま YouTube に上がってるから見てみるとそれこそねこの彼の思い描くアメリカ像みたいなのがようわかんのよ、
うん、
なんか冒頭さ大草原でこのグリーンウッドがトラクター運転してんねもうわかるでしょなんでトラクター運転してねで家に帰ってきたら家族が出迎えてくれんねん、うん、で友人とか親戚もおんのかな、うん、でなんかもちろん全員白人ですよ、
はい、
で DIY やってオーバーオールのね着てるなんかテンガロンハットのおっちゃんみたいなのがいて、うん、で奥さんはエプロンして出迎えてくれてで料理をしてるわけ、うん、でおばあちゃんもいるんだよね、
うん、
でディナーテーブルを囲んでこうみんな手つなぎながらこうお祈りをする、
うん、
でその中の一人にこう軍人がいいんだよねであのほら帽子にさいっぱいこう勲章がいっぱいついてて、はいはい、それをサビでその帽子を取ると、
うん、
でこうみんなでなぜかそのディナーテーブルでこの God Bless the USA をみんなで歌ってるっていう、
うん、
で、まあ、最後さなんかこう家の何ていうの写真入ってるアルバムでね、うん、先祖の写真を見ながら、うん、この国のために戦ったんだみたいなことを印象付けさせるとで、まあ、要は、まあ、この価値観をそれこそ Make America Great Again アメリカを再び Great 2のそのまあ原型にしてるっていうことなんだよね、
うん
うん、だからそういう人に向けた明確なマーケティングの聖書ということなんだけど
、ね、マーケティング言ったらなんかもう残念やな聖書とマーケティングってこと
も そうやねでもねそうそうそうこのリーグリウッドで言うと2001年のワールドシリーズでその時ヤンキースとダイヤモンドバックスだったんだけど、
うん、
ニューヨークヤンキースの本拠地ヤンキースタジアムで彼がゲストで来て歌ってんのよ。でこのさ数ヶ月前9月11日にさ同時多発テロがあったばっかりじゃないですか、うん、で、まあ、そんな中でヤンキースがワールドシリーズ進んで彼がゲストで呼ばれたんだけど、うん、もうねアメリカの星条旗のジャケットを着てこの曲を歌うわけよ、
うん、
で I'm proud to be American の時にもう会場からうわーって拍手を起こって、
うん、
でこうさカメラが聞いてる選手試合前にこう整列してね、並んでる選手の顔も映すねんけど、
はい、
もうみんなグッと来てるのよなんかデレック・ジーターとかちょっともう涙目になってて、
うん
うん、だやっぱりああいうことがあった直後だしその本拠地ニューヨーク・ヤンキースの選手だから
う
もう歌い終わった後も大歓声なんだけどまあでもさまあねそう時代がそうじゃもうなくなってきてるっていうのもあるわけじゃないみんながクリスチャンの時代じゃないじゃないですか、ねねまあ、でもね今回ねさっきも最後さん言ってたけどこの聖書販売に対して大きい批判もあって、
うん、
要は聖書の販売で金儲けすなとなと、まあ、の聖職者の一人はモーセの実戒にあたる神の名前をみだりに唱えるなっていうのにめちゃめちゃ反してるとごっとごと言い過ぎだったお前この
そうねそうそうそうごもっともでございますね
トランプがね、はい、っていうかそうまあでも本当に ね、そのこれだけの多様性っていう中でこう国全体でみんなで聖書を読もうっていうのは、まあ、ある種時代の流れに逆行してるのかなとも思うし、例えばクリスマスとかもさ今祝わない週、ね、人いっぱいいるじゃないですか。だからそこを尊重しましょうよっていう流れになってて、じゃあ例えばユダヤ系の人たちのためにハッピーハヌカっていうのをこういろんな企業が ね、あえて言うようになってるし、そういう多様化っていうものが、まあ、少なくともあるわけじゃない、
はい。
でなんかそれでさ、イースターとかもね、まあ、バイデンが X でどういうふうに書いたかっていうのを見てみましょう、うん、ジルってホワイトハウスになっているファーストレイディね、うん、ジルと私はこのイースターの日曜日、希望の力とキリストの復活の約束を祝う世界中のクリスチャンに心からの祝福を送ります。だから世界中のクリスチャンにっていうふうにこうあえてこう文言を入れてるわけですよね、うんうん。ちなみにトランプ、イースターの日、ソーシャルメディアでどんな投稿をしたのかということですけれども、うん、2024年の大統領選挙を妨害するためにあらゆる手を尽くしている腐敗した検察官や裁判官を含め全ての人にハッピーイースターを私を刑務所に入れようとしている、私が完全に軽蔑している多くの人々も含めて、彼らは今や落ち目の国であるアメリカを破壊しようとしている、まあ、とにかくみんなにハッピーイースター。で、まあ一応ちゃんと祝福はしてるから偉いね、うん、
うん、偉い一応ね、うん、
というね、こういうことでございました。次のニュースいきましょう。
第2位、ボルティモアで橋が崩落。26日未明、メリーランド州のボルティモアに架かるフランシス・スコット・キー橋に大型貨物船が衝突し、橋が崩落する事故があり、4名が亡くなったとのことです。
これ見た映像？
見た。
いや、びっくりするよね、うん、これすね、いや一瞬やったよね、うん、崩れるまで、うん、ね、なんかこう総崩れして、うん、なんかこう橋ってこんなに簡単に崩れてしまうんやっていう風に思ったよね、うん、いやね、まあだから26日の未明にシンガポール籍の貨物船が、まあ、橋のね、足の部分っていう風にまあ表現されてましたけど、うん、そこにバーンとぶつかって、そこからダダダダッとこう橋が崩落していったんだけど、
はい、
まあ、これ例えばね、車がもっと通っている昼間とかね、夜とかあったら
ラッシュアワーとかやったらもっとすごかったよね、多分
完全に崩落してたもんね、
うんう
ん。でまあ、結局この時ね、橋の上には8人いたみたいなんだけど、うん、まあ2人死亡が確認されたということで、まあ、亡くなった2人は深夜帯に橋のメンテナンスに従事していた移民なんだって。で1人がエルサルバドルから2019年にアメリカに来た、ルナさんという人で、もう1人はホンジュラスから2005年に来たサンドバルさんという人で、だからさ、まあ、この、ね、特にこう中南米からの移民が劣悪な労働環境で低賃金で働くっていうことがやっぱ社会問題として横たわっているよねっていうのを CNN が報じていたりもするし、でまあ、もっと社会の良くないことを如実に表してたのはですね、うん、この事故が起きた直後から SNS で陰謀論が出まくってんのよ、うん、からこれはサイバー攻撃に、ね、アメリカがこれもう仕掛けられたんだみたいな、サイバー攻撃だとか、うん、あと船長がこれコロナのワクチンの副作用でこうなったんだとか、うん、あとはなんかオバマが関与してるとか、イスラエルが関与してるみたいなね、なんか根も葉もない情報がネット上で拡散されてましたけど、
うん、
さ、それこそさ、ね、だって混乱に乗じてこうやってデマを流すっていうのは関東大震災の時とかもあったやん。
結構、
うん、
上等の手段っていうか誰がって感じで、
ね、
もようあることよね、起こることよね。
そうなんですよ。で、まあ、今回そのフランシス・スコット・キーっていう橋だったんだけど、この、ね、名前にもあったフランシス・スコット・キーってボルティモア出身の、まあ、うん、もう1779年生まれの人なんだけど、
はい、
一番有名なのはアメリカ国歌の作詞をしたことなんですよ、
うん、
それこそ一番の愛国アンセムや、
うん、
だそれを作詞した人の名前がついた橋が崩落したってことで、いろいろアメリカ国歌に対するこれは なんとかなんだみたいな感じで陰謀論を流す人が多いんかもしれないけども、ろくでもないよな、本当に。
でもありやん、そんな言い出
したらね。ろくでもないですよ本当にね。でもそれこそさ、まあ、シカゴのさ、橋もこう開いたり閉まったりするじゃないですか。
そうね、するする。
大きい船が通るときにガーってこう開けて、車一回通りを止めてやるっていうのあるけど、うんうん、
はい、
あれとかもさ、あそことかもなんかあの橋が崩落したって考えたらめちゃくちゃ怖ない？
確かにね。
この
でも、うん、歩くとき思わへん、あれこのトタン板一枚みたいな隙間もさ10センチぐらいのあるとこ歩くやんか、あれ。
そうやね、
これみたいな、抜けたら
スコーンって、えらいこっちゃな、うん、そう。しかもさ、まあ、ボルチモアもそうやけど今なんかもうめちゃくちゃ冷たいから、うん、落ちただけでもうって心臓止まる可能性もあるやん、ね、いやこのさ事故の後僕歩いたんよあのシカゴの橋を、はいはい、怖っと思ったもんね。
じゃあれずっとこの事故の前からずっとあそこ歩くいつも怖い、トタン板1枚薄い板1枚と思う。
揺れるしね、普通に
揺れるし、この隙間が下見えるんがすごい嫌やねん。
だから螺旋階段怖いのと一緒やな、螺旋階段とかも下見えたりするやんか、外にあるやつとかな。だいやでもほんまにね、なんかあのアメリカの道とか歩いててさ、こうすごい、はい、なんていうの、道のさ排水溝っていうの、うん、下見えるやん、めっちゃ深いやつあれとかも怖いよね。
電車通ってるのとかもさ、もうなんか
そう、
なんか光見えるんちゃ
う
みたいな。
そうそう、ね、いやだからね、その本当にねこういう事故怖いけど、なんかいろいろ調べて、いろいろやっぱこれに際してさ、これの後にいろんなところの橋はやっぱこうメンテナンスで見たんだって、いろんな、
うん、いいことですよ。
そしたらやっぱあの船が衝突したら1300個ぐらいの橋が崩落するっていう、いうデータで、まあ、でも確かに船が衝突したらそうなる可能性はあるよね。
まあそうよね、うん、
そう。でもね、だからボルトが抜けてるのとかがあったりとかするっていうのもねあるかもしれない。
しかもあの橋もちょっとね点検されてるんやろうけど、ね、なんかあの隙間を埋める努力ってもうちょっとせんのかなって私は個人的に
ね、いやほんまにそうなんですよね。
いつも思う、
ね、だからね、まあそのもともと開け閉めできるっていうところのためにいつ作られたんだってくらい古いやつやしな、
まあね、そうやね。
ということでね、気をつけてください次のニュースいきましょう。
第1位、マクドナルドが店内でクリスピークリームドーナツの販売を開始。今後アメリカ国内のマクドナルドの店内でクリスピークリームドーナツの商品が販売されることが分かったとのことです。2026年までにですね、全店舗で販売が実施される予定だそうです
というニュースですけどマクドなんかいろいろやるよね
買ったん、買う、なんていうか一部になるんじゃない。
いやどうやろうな、でもまあコラボやからな今回あくまでも
一応ね、
うん、だからまあ国内のマクドナルド店舗でクリスピークリームのオリジナルグレーズド、チョコスプリンクル、チョコクリーム、この3種類が販売されるんで、僕あんまドーナツあの知らないんですよ。行く？クリスピークリーム。
クリスピークリームを食べ、なんていうの、日本ですごい売れ、うん、みんな並んだんやろ。で、
ね、
こっち来て普通にグロサリーストアが売ってるからさ、
そっかそっかそっか、
なんとも思ってないし、多分食べたことあるかないか、どうやったかなっていうぐらいのレベル、はいはい、あるんやと思うけど覚えてない、
ま
あ、
こっちのでもドーナツ分が本当にすごい、楽屋に一番こう差し入れでボンと置いてあるのが多いのはドーナツな気がするな、うん、
ドーナツかカップケーキやない。
あ、カップケーキ、
カップケーキはでもフロスティがあるからさ、多分そういうショーの人とかの前には無関かもしれ
ん
けど、
なんかドーナツの盛り合わせもあるし、あとなんていうの、マンチってんだっけ、あのこうちっちゃいやつさ、もうボールみたいになってるドーナツがブワーってむっちゃ入ってるやつが来たりするよね、うんうん、だからまあ普通 の全部が盛り合わせで入ってるやつもあるけど、はいはい、そうそう、あんまなんかこう僕はわざわざ自分から食べに行くことはないねんけど、
うん、
今回はまあまあ1個ずつで売る場合と、あと6個セットのオプションがあって、うん、販売期間はですね、まあ、モーニングから売り切れまで、だから朝マックから行けるってことやね、
うん、
から売り切れまでってことなんだけど、まず、もう南部のケンタッキー州のマクドナルド160店舗で試験的にモーニングメニューとして追加されたらしいんですけど、うん、はい、段階的に販売店舗を増やしていって2026年中にはもう国内全店舗で注文できるようになるということでね、うん、だから、うん、まあそう、クリスピークリームの各店舗はですね26日提携を記念してドーナツ無料配布っていうイベントがあったんで、でしかも株価はこの日 39% 上昇したの、
うん、
ただマクドの株価は変動なかった
でしょうね
だからね、だからクリスピークリームの方にメリットがあるのかなっていうことなんですけども、うん、まあ、まあ競合このチェーンね、まあ、チェーンがこう提携する例としては、うん、ウェンディーズが今年モーニングメニューにシナボンって、あのシナモンロールのね、
はいはい、
まあ、お店ありますけど、うん、そこのシナモンロールを追加したのがあるっていうことなんだけどね、まあ、だからこれね、まあ、アナリストの意見ですけども、うん、提携によってこれは販路拡大とかの効果が見込める一方で、うん、結果的にそれぞれのブランドがこう弱体化する危険性もあるっていうことで、
うん、
うん、まあそうだよね
まあね、うん、そうね、なんかクリスピークリームドーナツがラッキーじゃない？だってマクドにさ、わざわざさ、よっしゃあのドーナツ買いに行こうってならへんや、もうついでにならへん、
そう、いや絶対ついでやんな、うん、そう、でもそうだ、都市部から離れたマクドナルドの店舗までこうどうやって届けるシステムを確立できるのかっていうのが課題らしいんだけどね、
うん、
うん、まあ、その流通の方やんな、
そう、ね、
まあ、でも別にフレッシュじゃなくても別にいいもんね、
そうで、その辺のコンビニじゃないけどグロサリスなんていうの、食品店で買えるからさ、
うん、そうだよね、
なんかなんやろ
う
ね、
うん、だから、まあ、うん、マクドナルドの、 な思惑としては、うん、やっぱ最近値上げでもう客離れが続いているということで、うん、こう一部商品を値下げするっていう可能性も示唆しているんですね。でその中でこのオプションとしてこのドーナツっていうのが入ることによって、うん、でも戻っては来ないでしょ、
まあ、だからメニューにいろいろあるよってほらあのアイスクリームだけじゃないんだよみたいなさ、
そうな、ね、っていうことだよね、うん、ということなんだけど、でもさちょっと値段見てちょっとびっくりしたんやけど、うん、ビッグマックあるやんか、うん、ビッグマック今これシカゴのさっき、ウーバーイーツの要は値段で調べます、
う
んうん、だから
あじゃあもう割増されてるね完全に、
そうそう、うん、あでもなんていうの、 あれが入ってないよ、あのデリバリーフィーは、
いやけど、うん、でも大体ウーバーイーツってメニューレストランが表示して、あのレストラン食べるのより1、2ドルやっぱ上がってるよ、
まあ、でもその値段ですけれども、うん、ビッグマック 7.79 ドル、1180円です。ちなみに日本見たら480円、
うん、
でポテトの M、うん、4.69 ドル、はいはい、710円、
うん、
日本は330円、だほぼ倍やな今、まあ、
日本円に直すとね、
うん、いやいや、じゃあそうそうそう、うん、で日本の値段も見てみると、うん、ってことで、だそうでほら王道のセットあるやん、ビッグマック、うん、ポテトコーラみたいな、うん、これが 14.19 ドルなんで2150円やな。
ブラジル20ドル超えるんやけどこれ。
ああなあ、ね、ほんまにな。
3000円以上ってことか日本円。
なんなあ。
ね、
まあね、だからほら経済を見るときビッグマック指数なんて昔言われてたりとかしたけどさ、うん、まあね、だから物価っていうのは高いなと思うけど、うん、まあでもこれまでもさマクドナルドっていろんな試みしてきたやん。なんかそれこそアーティストとコラボして、はいはいはい、トラビススコットとかあと BTS、はいはいはい、そう、はいはいはい、ナゲット20個ぐらい来るやつな、なんか
あんまり引かれなかったけどね。私
そうそう。でもああいうのでこうだから新規のお客さんとかこうやる
ファンを取り込みたいわけよね。
やってる中で最近さマクドナルドってない？
アニメのやつ、あれそう見たよね一回、うちらなんか
そうそうそう、どっかでだからマクドナルドっていう風に書いてんね、あの
しかもカタカナでワクドナルドって、
そうそう
日本語なんですよ。
あのだからパッケージナゲットのパッケージとか、うんうん、ポテトのパッケージにワクドナルドってなってて、これなんなんやろって思ったら、うん、なんか日本のアニメとかでほら、うん、権利侵害だっていう風に怒られへんように、うん、架空のワクドを作ってるわけです。ワクドナルドっていう M のマークを逆にしてワクドナルドっていうのをあの描いてきてたんやって、アニメとかで。
わかるわかる。漫画とか読んでてもツイッターって書かれへんから、なんかフェイスブックって書かれへん、フェイスブキとか、
そうそうそうそうそう、
ね、わざとちょっと変えたりする
もんね。ちょっともう何かは分かるようにした上で、うんうん、そのこうちょっと架空にしてるわけでね、もじったりとか、うん、でそれを本家がやっちゃおうってやった企画らしいね、このワクドナルド。そうそう、
だからじゃあ逆に日本でやってるのを取ったわけじゃないんやね。
そうそうそう、うん、だからそうだからこれを世界でもこのマクドナルドっていうこのデザインで、まあ、期間限定でねやってるということで、
なんか絵とかも別バージョン出えへんのかな、それを
出るんちゃ
う、イスラエルバージョンとかさ、イスラエルちょっとあかんか、でもなんか、うんロシアとかでもそういう
なんでなんでその2カ国が出てきたどういうこと
フランスとかさなんか
フランスでもやってね、
あ、やってる、
そうだけどさ、やっぱそのアニメという文化と結びついたっていうところで、
そうね、
その中でこうやってるってい
う、ね、そうだから各国のそういうカルチャー的な
あるだろうね、うん、なんかそうなんかすごいなんかシティポップっぽいさ、こうなんかスプライトのなんか書き方とかしてねはいはい、はい、やってますからね、まあそのあのでも日本でもやってるのかな、マクドナルドね、ちょっとリスナーの皆さん教えてくれたら ね、いいかなということで、以上 What's Happening America のコーナーでございました。ここから私が極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート、魔界のお話全略シカゴ寄りのコーナーでございます。ということで、まあ、開始30分ちょいでやっと酒が抜けてきたよ、なんか、うん、
あ抜けてきたんや、
そう抜けてきた。でもほんまね飲んでる場合ちゃうんですよ、今週結構山なんよ。山というのはあのいろんなことがあり、もう盛りだくさんで、
うん、
まずねこれ日本で聞いてらっしゃる方ほとんどだと思うんですけど、あの阿佐ヶ谷のロフトで、うん、またあのこのコントに向けた企画会議のこのイベントがありまして、
うん、
まあ、僕はあのもちろんリモートで参加するんだけど、
うん、
リモートで参加するということは日本の夜7時、つまりシカゴの朝5時ですよ、
うん、
もうねどうだから酒なんか飲まれへんよその日は、もう
かも飲んでそのままよね
た、まあ、でもそうか、リモートでこうベロンベロンの人出てきた時の空気やばそうやね、うん、
ベロンベロンに見えへんのじゃ、あのオンラインやから
じゃんな、
ね、
まあ最悪下ノーパンでもええもんな、
大丈夫大丈夫、
うん、ちょっとなんかでもそれもうあれやん、もう立ち上がってしまいそうな時ありゃ、もうなんか傷もう忘れててベロンベロンすぎて、
あ
そう、あちょっと待ってください、取りこれちょっと取ってきますからねって言ってあーみたいな、そんなん絶対あかんからな、そうで、まあ、それがまあ4月日本だと5日かな、だからこっちで言うと金曜の朝なわけですよ、
うん、
でもその木曜の晩にハウスオブブルースでショーなのよ、
うん、
ハウスオブブルースでしかもその楽屋には美味しいコニャックが置いてあるの、毎回タダで行ける、
これも朝までやん完全に、
ね、そうやろ、うん、そうでもこの前は週 2日までのルールにのっとって飲まんかってんだ。あの心をもう一度取り戻してハウスオブルースシラフで、
まあ、無理やな、2日間連続も飲んでるから無理やな
ね、行くっていうのはありますけど。でそうで、ほらカブスもさ、もうこれ、これはもう取材パスで出るでしょうから、もう
今週行かなあかんやろ。
でもな、
大谷選手来るよ。
出えへんのよ。それは絶対大谷選手来るから日本メディアまだ殺到します。
殺到してるらしいよ、ね、日本人いっぱい来るって聞いてる。
ねえ、でも寒いからみんな気ぃつけてな、もう行く人本当にな。ってそれもあるし、であれなんですよ、ラフファクトリーもさ6日土曜日あるし、
いっぱいあるの。もうこれは週3じゃなくても収録なるね。
なあ、ドリンクチケットあるからな。
とりあえず向かい酒っていう言葉を反応しようか。
そうでも聞く、やっぱ向かい酒って
なんかさ、うん、いや私そんなほら二日酔いにならへん、頭痛いとかないやんか、
う
ん、
向かい酒はやっぱ翌日のことなんやね普通は。
だからその二日酔いの症状をお酒で迎えた時に症状が軽くなるって私はそういう理解をしてるんだけど違うの、なくならへんの。
しじみ汁が一番いいんだよ、もう分かってん
それは分かるよ、
うん、そうなんですよね。でさ、そうそうだ、そうそう、 YouTube も僕始めましたから、 YouTube 撮らないといけないし、うん、それもねあるし、
いやヘベレケでやってんやん。
なあ YouTube
楽しんちゃ
う、なあ意外とな、意外いけるかもしれないけど、まあ、編集僕がやってないから編集の人がもうブチ切れるやろうけどね。
大丈夫大丈夫
いけるか。でもそう、でもその中でこの金曜日の僕版にね、うん、こうまあ、あのブラックアウトダイアリーズっていうショーに出てくるんだけど、うん、これは自分が今までこう酔っ払ってお酒で失敗した話をお客さんにシェアするイベントなのよ、うん、これの今ネタがないねん。だからこれを作らなあかんねん今週。
あ、そう、
うん、でブラックアウトしてこうこんなことあってんっていうエピソード投稿せなあかんから、う
ん、いっぱいあるやん
ないわやめろそんなないよ
ない、
うん、そんな僕やらかしたことないでしょ。
最後覚えてないだけじゃないの。
あ、そうなんや。じゃあそれを一生話されへんや、覚えてないだけやったらこっちも
そうね
確かに。ということでね、だからそのお酒に関する話とかもね、まあ、しなきゃいけないということで、まあ、今週盛りだくさんなのでね、ちょっと頑張っていきたいということで、今週のサクズウィークルアップデート魔界の話でございました。さてここで番組お聞きの皆様にお願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組は本当に皆様のお力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のメンマアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そしてフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう
はい、ということでね、今日はお酒にまつわるちょっと何個か言葉をどうでしょう、うん、シェアするというのはいいんじゃないでしょうか。まずじゃあこれいきますか。Sober、 Sober ってことで、
やってないこれ、ほんまに
やったかもしれないけど、
お酒シリーズいろいろ、ティプシーとかさ、バズとかさ、いろいろやってないうちら。
今全部それ言おうとしてた。いやいいよ、ありがとう、全部言おうとしたけど
全部やってる、
やったんだよね、
うん、
もう一回やるよ、復習大事だろ復習がよ本当によ、
ものはいいよ。
ソバーっていうのはシラフってことでね、本当にね、うん、これお酒だけじゃなくてドラッグにも使うよね、
うん、
しかもコメディアンとかよく言うねん、なんか I have been sober for 10 years とか、ね、This is myなんかデイなんか4000日目とか、
そうだからアディクションの反対よね、中毒者の反対でソーバーっていう意味
で、
ね、
そうなんですよね、まっさらってことですよ ね、 そうね。でそれさ、なんか私実は今日禁酒始めて2年目なんですとか言ったらさ、みんなフォーみたいになるやん、アメリカ
こっちは。そうね、
すごいよね、あれ日本とアメリカの違いよね。
こっちってほんまにアディクションの人ってさ、うん、のなんかほんまにすごいやんか、
数も多いし な、 なんていうか、うん、でもまあ日本にもいるんだろうけどな、
あると思う
けど、そのリハビリという考え方とかが日本よりもあるもんね。
こっちってそういうマイノリティって言っていいんか分からんけど、そういうさ、ちょっと問題にある人に対するヘルプがさ、
はいはい、
いろんな分野でやで、
差し伸べ方
と
かね、
結構そう、うん、結構いろいろない、なんか AA とかでさ、こういうそういう例えばジャンキー、元ジャンキーの人がみんなで集まってさ、はいはい、話してこう、
はいはい、
ね、なんか
あのそれこそ さ公園とかでさ、みんなでこう、そうそう、エンジン組んでさ、一人一人こう喋ってたりするよね、
そうそうそう、
ピクニックの時とかね、
そうそうそ
う、あるからね、まあ、だからそのソーバーっていうシラフっていう言葉もあるし、うん、まあ、最後に言ったティプシーもあるな、あのそのほろ酔いやな、
そう、ね、だから
顔ちょっと赤い、
そうだからなんかソーバーとドランクの間のこうレベルみたいなのがあるやんか、うん、そうティップスなんかバズバズっていうと、あの
ブズブズってなるぐらい、
そうだから
こうちょっと
ほろ酔いのちょっと手前かな、ちょっといい感じ、
ふわふわして
る、陽気陽気、ふわふわしたらもうちょっとティップシーじゃない、
そうか、
どうなんやろかな、ちょっとこうほろ酔いってふわふわって別、
まあ人によるんじゃん、ほろ酔いでふわふわできる人とちょっと頭痛いですわってなる人と
ふわふわ、うん、そう
だ
ね、
だからまあ、ね、いい、じゃあ逆に言ったら、うん、なんだろう、 ディプシーの人は、うん、テスト受けられる？その状態で。テスト受けたら点数変わる？変わりそうやな、ちょっとディプシーだったら。
人によるっちゅったら人に、うん、人によるかもしれんけどね。でなんかもうだドランクもさ、いろいろ。
いろいろ。
ハマーとか。
そうそう、ハマーもあるし。
ウェイスティッドとも言うし。
そう、ウェイスティッド。まあ、もっと言ってみたら、もうファクトアップもあるし。
まあね。
でも一番、ブラックアウトやね。最後にさ、そこそこそうなんですよ。最後に一番気絶して、うん、もう記憶なくなっちゃうのが、うん、ブラックアウトですよね。はい、そうだ、ブラックアウトするっていうのが一番だとして、うん、そのちょっともうベロンベロンみたいな酩酊みたいなのにやっぱファクトアップ入るし、
うん、いいね酩酊、ほんとそうです、
ね、そうなんだよね、その通りですっていう感じだね、うん、でも今日じゃあ今のは多分全部紹介してきた気がする、なんかこの話をした覚えがある、うん、
でしょ。
じゃあやってないやつ言っちゃおう、絶対やってないの覚えてる DUI DUI これでもよく聞くよねこっちでね DUI っていう言葉は要は Driving Under the Influence ってことなんだけど、要は
飲酒運転です、
飲酒運転です、はい、飲酒運転っていう言葉は DUI でいけます、
はい、
そうそうね、こんな感じでね、だからあの新しい英語を覚えて、だから DUI をしちゃいけないんですよ皆さん、そう、それでね、でも不思議に思うことあるけどね、あのアメリカの
日本から比べたら DUI 基準だって日本は一滴も飲めへんやん、うん、こっち8オンスまで飲めるやんか、
そうなんだ
よ、一杯グラス一杯あのワイン一杯飲んでも運転できるから、
それこそ人によるよなと思わへん、いつも怖っと思って、
そう、そこやね、プラス、うん、あのトラックドライバー、コマーシャルドライバー、うん、CDL 持ってる人に対しては、うん、倍までいけんね、16オンスまでいけんね、あかんやん、うん、ビール2杯飲めんねんとか、いやいやいやいやいやってなるやん、
ほんまに。だしかも一番意味わかんないのはそのまあね、シカゴ市内とかさ、そんなもんだけど、うん、ちょっと郊外とか行ったりとか、アメリカの他の都市とか行くとさ、うん、バー死ぬほどでかい駐車場あるやんどういうことやねんと思うけどね、まあね、だから皆さんね、 DUI はダメです。でもちょっとかっこいいね、日本でもさ、うん、飲酒運転がとか言うんじゃなくて、まあ、DUI がとか言ってたら、お、何それって、あ、ごめんごめん、飲酒運転みたいな、
それも調子乗っとるやつやん、マウント取るやつやん
これね、誰かが
これ完全マイナスですねそれ
でも誰か言い出さないから
コンセンサスかとか言ってる人でしょ、その会議とかね、
そうそうそうそう、妥協点ね、そうそうそうということでね、 Repeat after me DUI ということで次のコーナーです。 Ask サク、
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクズレイディアと gmail.com、 サクズレイディアと gmail.com、 SAKUSRADIO at gmail.com までどしどしお送りください。
しゃ、ということで今日もねご紹介いっていきましょうね、あんちゃんね、はい、ラジオネームパラグアイさん、サクさん、サイコさん、こんにちは。いつも日本から楽しみに聞いています。先日村本大輔さんのインスタグラムを見ていたら、シカゴで講演なさると書いてあり、サクさんも出られるのかなと思いました。またインスタの別の投稿ではニューヨークのコメディの大会で優勝してらっしゃるのもあり、すごいなと思いました。あの大会はどのぐらい権威のある大会なのでしょうか、教えてください、ということで、これはまあスルーでいいかな、次のお便りないんだよこれしか今回、ちくしょう本当にな、どっからやろうか、うん、まあ村本大輔さんという、まあもともとウマナシアワーっていうコンビ、
あ、それ、それこや、そこのコンビ、ね、その人よ ね、
ですよね、
今ちょっとあれどなたやったかなって
そうそう、今ニューヨークでスタンダップコメディアになるために、まあ、あの、うん、来てらっしゃるんです、まあ、もう移り住んではるんですけど、はいはい、今年からかな、うん、ということで、でなんかね、シカゴで公演なさるということで、でなんか紫っていうね、あの、あ、はいはいはい、日本人の人が経営しているバーで、こう日本語と英語でやるのかなっていうことなんだけど、まあ、僕もご連絡、村本さんご本人からいただいて、オープンマイクなんかいいとこ教えてよみたいに言われて、見繕ってよっていうふうに言われてね、
紫
ね、でもそこは僕じゃない方が、あの、なるブッキングして、それはもう僕、そう、そうそう、やるってことなんですけど、サクさん出られるのかなということですけれども、僕はそのブラックアウトダイアリーズに出ます、その日ベロンベロンになる話をしなきゃいけないので、
じゃあちょっと思い出話でもする、そんな覚えてないお話、
覚えてない話しようかな、
ね、なんかいろんな人と一緒に飲んでね、なんか
ないよ、何もしてないわ、
あれ、
そうということですけどね、そうなんだけど、だからね、それで言うとさ、まあこの村本さんの大会、僕もなんか見たのよ、それインスタ、
うん、
ですね、これ難しいね、まあでも本当のことを伝えた方がいいよね、これね、オープンマイクです、オープンマイクのなんかこう参加者からお金を募ってこうやって、そのなんかこなんかよくあるコメディアン3人が待機してて、その人が優勝決めるみたいな大会で、
いや、なんかジャスフォーラフ、まあそこまで大きくはないけど、うん、ちょっとしたなんかそういうコメディコンペティションみたいなのかと思って、 おって今
一言で言ったらやっぱコメディーを舐めちゃダメだよ
あだからすごいなあっそうって一瞬思ったの このここだけ聞いて
インスタのコメント欄見てすごい優勝なんてすごいみたいな、うん、かっこいいあそんな早く優勝できるんですなるけどなんかコメディー舐めちゃダメだよ、うん、
やっぱ、
うん、だからその村本さんがあの悪いんじゃなくて、はいはいはい、そのリテラシーをみんな持ってこようと思う、うんうん、だってそれさスタンドアップコメディーがどういうものかって僕本書いてっから分かっからそういうのはどういうものかっていうのは
いやでもやっぱスケールって分からんからこの言い方されたらやっぱ、
まあ、そうだよね、
うん、コメディーの大会で優勝って言うとすごいオープンマイクとは、まあ、こっからオープンマイクって連想できるかって言ったらもうごめんけどゼロやで、
まあ、ちなみにでも村本さんは大会とは書いてなかったからこの人がまず大会と思ったんだろうけどまずコメディの大会っていうのはどういうものかというと、うん、例えばシアトルで行われてるコンペティションとかはまずコンペティションに受かるまでに、うん、そう10倍ぐらい その倍率があるわけで、うん、そこにやって選ばれたら最低7分のネタ7分のネタを、うんまあ、5日連続お客さんの前、うん、しかも満杯のお客さんの前で違う会場でやって、うん、そこでどんどん削られていくわけ、うん、でやっとそこから、まあ、20人が10人ファイナあのセミファイナリストで、はいはい、そこから5人がファイナリストで最後は20分のネタをやって優勝しなきゃいけないわけ、うん、でそれでそれこそドリューとかそこ優勝してるわけ僕一緒に行った大会、はいはい、だそれぐらい、まあ、コンペティション大変なのよ、うん、でコンペティションで優勝するってのはまあそういうことやしでオープンマイクだから、まあ、すごく申し訳ない言い方をすると、うん、別にこうでもそれは誰でも誰しもオープンマイクから始めるから、うん、そこを別にこうバカにするやつは僕はしょうもないと思ってるけど、うん、でも本当に意味としてはどうだろうだから草野球の大会その大会あるやん草野球で、ねうんうんこうね、僕らが出るようなサインアップしてお金払って出る大会、は
いはい、地域戦みたいな
そう、うん、それにそれのなんか大会で優勝するのと、うん、あとそのプロ野球で優勝するのと、
全米のとか
で、
うん、
そうと同じぐらいの違いだから、うん、そこはやっぱりそのでも草野球とか、まあ、そのなんていうのアマチュア野球で活躍しない限り出らんないから、うん、そのプロの大会にも、うん、だからそういうようなことを今積み重ねてらっしゃるっていうのは逆にまあ積み重ねることがね王道なんだからまあいいことかなと思うし
その
だ
って、まあ、でもオープンマイクで優勝したってことでしょ、うん、だからそのなんか分からへんけどその何人か出てってことでしょそうそうそうちょっとポスト見てないけどでもそれはそれすごくないですか
もちろん
っていう話
じゃないだってそこで、ね、受けを取って、うん、そのコメディアンとかが俺がやってるインディーショー出てよっつって、うん、そういうところから、まあ、例えばオープンマイクって3分なんだろうけど、うん、3分が5分なり5分が10分なり、う
ん、でも10分ヘッドライナーとかになるんで
しょそういくらでも10分は大きい会場でやっても、うん、食ってはいけないわけですよ、うん、もう僕はそれはもう体現してますよ、うん、10分ではダメで60分ヘッドライナーになってそれを回ってツアーやって自分でお客さんが呼べるようになってやっと食っていけるってこれがもうアメリカのねあのもうビジネスの形なのでエンターテインメント公共として成り立たせなきゃいけないからそこをできるようになるにはでもやっぱ3分まず大爆笑を取るってことが大事だしそれがでもできてるっていうのがね素晴らしいと思いますけれども僕はその日ちょっとベロンベロンになった話をしに行かなきゃいけないからでもまああのぜひ皆さんあの ご興味あるシカゴの方いらっしゃったら行ってみてはいかがでしょうか
チケット販売中ってことですね
うんあのだと思いますね
だと思いますはい、
うんそういうことでね、そうだ僕もオープンマイクさラフファクトリーで、うん、あの村本さんの撮りましたから。
ああそう、うん、あじゃあラフにも来るの？
そうですよ。ラフのあもうそこそう200人以上入る。
むしろそれに見に行きたい。
ね。ねそうあの、うん、あでも違うんだ。それ撮ったって言ったら撮りましたよ村本さんって言ったら、うん、ありがとうってなったんだけど、うん、あごめんその飛行機で帰ることになったらダメだって言って出られないということでね。
いやいや。
やりやがったなと思ったけどね
そっちの方がむしろコメディアンとしては嬉しくない
だってしかもそれ僕の名前使ったのよ僕が友達が来るから
どうしてもでしょ
って1ヶ月ぐらいさ本当はさ取れないの入学が
いや
取ったのそれを、うん、でもね
そっか、
そう、
だから、まあ、村本さん聞いてはったらちょっとフライトチェンジできるんじゃないですか、
う
ん、
な
、ね、
あのサクちゃん激おこです怒ってますね、ということなのでね、まあ、でもぜひ本当皆さん、お時間ある方行ってみてはいかがでしょうかということでこの番組では毎週リスナーの皆様サクラテスの皆様からのお便りを募集しておりますということでサクズレイディオフロムシカゴでは皆様からのご感想いつでもお待ちしておりますレビューや口コミも大歓迎です各種ポッドキャストでフォローそして拡散のほどよろしくお願いいたしますそして私 YouTube で発信しておりますぜひぜひ、フォローしてください、ということでですね、まあもう4月やな来週になったら暖かくなってんのかな。なってへんやろな。急に暖かなるからね。
そうね。もうあの裏切ってくるから。
うん。そうなんですよ。だから天気予報もなんか嘘つくしな。
なんか12月ぐらいから今年の冬も終わったよねみたいなさ暖かくない 度かって言って、あでも来週今のところね、あったかい、70度と。
あいいですね、
62度でも日曜日53度
やっぱそうやな、もうそうやね、そういう感じでね。 それしかも最高気温の話やろ、
最高気温、最低気温は変わらへん、でもちょっとあったかいよ、でも42度、42度、51度、
まあなだから、ね、あのマイナスにはならへんっていうねことが、
何マイナスには最近なってないよねずっと、
うん、まあでもほら雪降るっていうのはさ、まあ、マイナスっぽいことに近い続いてるわけやんか、
まあね、
空はマイナスですから背、
ね、
高い人はもう上がもう
、まあ、雪寒すぎても逆に降らへんからね、
そうそう、うん、そうなんですよね、はい、ということでね、改めましてまた来週、お相手は佐久柳川
でした、
はい、バイバイ。